映画感想文
ポッドキャスト。
さあ始まりました、月刊映画感想文ポッドキャスト。この番組の部員である矢野智之です。
同じく部員の谷沢亮です。
よろしくお願いします。さあこの番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です。
はい、どうでございます。
さあ今回は10月号で、はい、そして九州9回目ということで、
はい、
すごいですね。99回目、あと来月で1回で100回。
そうですね、
まあおめでとうって言いづらい回ですね。まあすごい回なんですけどね。でもこれは来月に撮っとくということで、
はい、
楽しみにしていてください。ではですね、前回の収録から約1ヶ月経ちまして、その間の映画ライフを聞いていきましょうということで、はい、滝沢さん何本見ました？
4本見ました。
はい、じゃあその中から1つピックアップすると、
ラストマイルです。
あー、はいはいはい、はい、まあ公開は8月だったのかな。
8月です、ね、はい、なんですけど全然もうちょっと、
でも全然大ヒットですよね。
そうですよ、だって僕見に行ったのが先々週ぐらいですけど、うん、それでも5回回しぐらいしてましたもん。
あー、すごいすごいすごい。
ほぼ今年の邦画チャンピオンに近いんじゃないですか。
あー、そう、
はい、
なんか評判もよろしいですね。
めちゃくちゃすごいです、
うん、
はい、もう見に行ってください。今すぐ行ってくれっていう、はい、別にあのミュー404とか、アンナチュラルになるとは確かに入ってくるけど、そこを別に知らなくても全然 OK です。
あー、 OK、
はい、ただのファンが喜ぶってところで入れてるぐらいで、うん、本筋には入りません。
はいはい
はい。で今回の作品ですね、もう端的に言いますと、やっぱり我々まあいろいろ Amazon とか楽天とかで頼んでるじゃないですか、注文を。なんで、けど、それで利便性っていうのを獲得してるわけじゃないですか。うん、けど、その裏にあるものってなんだろうっていうお話なんですよ、はい。っていう、その社会的問題をちゃんとエンタメとして消化しつつ、けど、提示してる乃木明子脚本がエグすぎます。
まあね、もう乃木さんのお箱というかね。
めちゃくちゃすごい。
あ、
マジで。
はい、
もう誰もが、わかる、うん、心に刺さる作品だと思って、はい、おすすめです。
はい、
ということで、矢野さん、前回、何本見たでしょうか？
僕は4本です。
はい、その中でもおすすめなのは、
僕が生きてる2つの世界。
あー、はいはいはい。
これね、もう、大見ポー監督で、もう、スタッフ陣とか見て、あと出演者を見て、これ絶対いいだろうなと思ってたんですよ。期待以上に大傑作でございましたね。これはすごかったですね。ぜひぜひ見てほしいっていうのがあるし、あとね、なんかね、その主人公たちのことを通して、自分の、なんか、出会った経験とかは思い起こされるんですよ。なんか、そこがね、その演出がすごいんですよ。なんか、あれ自分のことを思い出しちゃってる。それで、大号泣しちゃうんですよね。これなんかね、今までに体験したことない不思議な感覚でしたね。物語を見て、自分の下に、奥底にあった思いとかが、パーンって読み、アルバム見てみたいな。そこの演出はすごい、素晴らしくて、これはぜひぜひ映画館で見てほしいなという。映画館でいう、なんか無音状態のまま見てほしい映画です。ぜひ、ぜひぜひ見てください。ということで今回も、どちらも邦画でございますね。
はい、そうですね。
どんな感想になるんでしょうか。それでは参りましょう。月刊映画感想部ポッドキャスト、スタートです。
今月の活動報告。このコーナーは先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーです。
企画です。
はい、ということで今回取り上げる映画一つ目は私でございますが、
はい、
はい、あの人が消えたです。
高橋文雄。
あ、そうですね。
はい。
ということで出ております。
はい。
はい。矢野さんは今回見られて、
これはね、見てないん
ですよ。はい、わかりました。
はい。
はい。なんで、決定的なネタバレは、しないです。
あ、わかりました。
ただ結構輪郭をなぞったり。
あ、はいはいはい。
はい、お願いいたします。
そのように進めていくと。
はい。はい、私ですね、
うん、
まあ毎回一言言っておりますけれども、
はい、
この映画を一言で言うと、うん、 伏線回収好きにはたまらないだろうなという映画です。
おお、はいはいはい、
ということです。今回のですね、作品概要はですね、うん、言いますと、2023年放送のテレビドラマ、うん、ブラッシュアップライフなんですね。
おお、はい、はい、
有名でございますね。
バカリズムさんが脚本をやった。
はい、その演出を担当されていた、うん、水野さんという方ですね、はいはいはい、この水野忠さんというですね、騙せない男とかですね、ブラッシュアップライフとかですね、うん、ジップの中でやった泳げ錦鯉とかをこう担当されてらっしゃるという。はい
はい、でもあれですよね、もう、日テレのドラマでよく見る人ですね。
はい、みたいですね。はい。で、その方が、脚本と監督を務めたオリジナルミステリー作品でございます。
はい。
で、ざっくりですね、あらすじを言いますと、うん、配達員の青年マルコは、次々と人が消えると噂されている岩つく付きのマンションに毎日のように出入りするようになると。はい。で、怪しげな住民の秘密を知ってしまうと。しかしながら小説家を目指す職場の先輩、荒川に相談して、荒川の意見を仰ぎながら、その正体を探ろうとするマルコだったが、まあ、思いがけない事件に巻き込まれていくという、はい、まあまあまあ、ありがちというか、まあ、ひょんなことから巻き込まれてしまうというような作品でございます。はい。ではですね、早速結論から申し上げます。
はい。
面白くないわけではないですが、うん、すみません、乗れませんでした。
ああ、はいはいはい。
はい。というのも理由がありまして、うん、これはね、私以外もそうじゃないかなという人は多いと思うんですけど、はい、私がこの作品に乗れなかった理由がですね、うん、その、主人公のマルコくんが配達員を先ほどしてると話したんですけど、うん、その言動がかなりやばい、怪しいものだからという。
お
だからですね、その状況を見てると、うん、この話に全く乗れずに、うん、まあ映画序盤で、もう私とスクリーンの間に、ね、
あの
距離感が生まれてしまいますよ、はいはい、ということなんですよ。で、まあ、ざっくりですね、先ほどあらすじ言った通り、うん、その次々と人が消えるというですね、怪奇現象が起きている、うん、マンションのその事件というのをマルコくんが解決するというお話なんですけれども、うん、マルコくん先ほど言った通りですね、探偵でもなければ刑事でもありません。うん、配達員、なんですよ、うん、そこが非常に重要なんです。それ前提として覚えてくださいね。はい、で、マルコくんはですね、その、小説家になろうっていうサイトをご存知ですかね、さ、うん。
あ、ありますあります、はい。投稿できるやつですね。
そうです、そうです、はい。素人の方ができる作品あるんですけど、うん、それをですね、休憩中に、読むのが趣味の男の子。
読む方。
はい、読む方です。で、まあ、読むきっかけになったのは、その同僚の先輩が、その、小説家で、その先輩が、俺の読んでくれよって言って、けど先輩のはちょっといまいちだから、まあちょっと別のやつを読もうかなって言って読んでるうちに、小宮千尋という作家の作品が好きになるんですよ。
はいはい、
で、ある時、マルコくんのですね、配達担当の地域のマンションにですね、小宮千尋と同姓同名がございましたと。何番何号室、誰々ってあるじゃないですか。うん、あれを見て、あれ、小宮千尋、もしかして、けどまあ持ってくわけじゃないですか。仕事として持ってきましたと。で、そしたらですね、ピンポンしてドアを開けてもらったら非常にですね、美しい女性が出てきたと。で、その女性にまず見惚れるんですよ。
うん、
配達員が、ただ一回会いましたって人に、うん、まずそれ覚えておいてくださいね。はい、その状況があります。ワンステップ目。ツーステップ目、その部屋の奥を見ますと、ノート PC がありまして、そこにですね、小説家になろうのページがありまして、で、カタカナで小宮千尋っていう風に書かれてるんですよ。うん、覗いちゃって、うん。これ第2ステップです、
うん。
で、第3ステップです。それを見たマルコくん、ちょっと興奮しちゃいまして、
う
ん。
そうですよね。
はい。挙動が不審になりつつ、その状況で自己紹介しだします。
僕はこういうものですと。
はい。ここら辺を担当することになりました。マルコと申します、みたいな。
普通言わないですもんね、配達員ですよね。
これ、矢野さん、どう思いますか？もしやられたら。
やられた頃。
そう、もし、
なんでこの
リアルな世界で。
なんでこの人あれなんで、はい、自己紹介するんだろうとは思いますね。
う
ん、
そう。
うん
って思いますよ。
うん、
で、山本さんが対男、あ、まあ男性だからっていうのもあるかもしれないですけど、これ、小宮千尋さん女性なんですよ。一人暮らしの女性が、
ね、ちょっと怖いですよね。
高橋くん男の子に、そんなことされたら、ぎょっとしません、
うん、いや、この人何狙ってんのとは思うよ、ね。
ちょっと、気持ち悪いって思うよね。
ね、
話してる。それは、本
当に僕も思ったんですよ。
え、ハイドスティンってだってそれ踏んじゃいけない一線だよね、
う
ん、
まあ。実際にそういう事件もね、ありますからね。ね、う
ん、やばいでしょ、うん。なんですけど、そうなんですよ。で、まあ気持ち悪いんですけど、うん、まあなんていうか、この謎を解決するためなのね、物語上仕方ないですと、ね。割り切ってはいるんですけど、私その段階でね。あ、そうなのかなと。
あ、え、何その、気持ち悪い前提で進まないってこと？
気持ち、そう。
あー、なるほどね。
そう、気持ち悪いって思うでしょ。それね、後々言いますけどね、違うんですよ。その、その気持ちは違うんですよ。うん、で、その後ですね、物語上の仕方ないことなんですけど、近所の人たちに配達しますよね。うん、で、そしたら、その、近所の人たちに、小宮千尋さんのことを聞いたりとかするんですよ。で、部屋に押し入ったりとか、その小宮千尋さんが多分次危ないんじゃないか。うん、というところで部屋に押し入ったりするんですよね。それ、気持ち悪くないですか？
気持ち悪いです。
ですよね。ですよね。
なんか本人は自覚してないけど、はたから見たらストーカーだよっていうストーリーではない。
正解。俺もね、そう思ったんですよ。
まあ思いますよね。
それ僕もだから、つまり、
それを観客が突っ込むから。
そうそうそうそうそう。そういうことですね。僕も矢野さんが今おっしゃった通り、ああ、なるほどと。これは主人公犯人パターンなのね。うん、一番最初に、その物語の冒頭に、女の人が、その誰かに襲われてしまうっていうところからスタートするんです、うん。
ああ、なるほど。
ってことは、これ、ははーんと、マルコくんが、そういうことやっちゃってるのね、と。つまり二重人格かなんかよくわかんないけれども、そういうものを持ってて、けど、もう一つの、その、正のマルコくんっていうのは、そういうのをこう持ってないけど、実は、そういうのが、もう一人の自分が、こう出ちゃってるんじゃないかとね。
そうそうそう。
っていうお話なのかなと。そうだよ。だって、ぶっちゃけやってることストーカーと同じですからね。違うんですよ。はい、うん。マルコくん、もう結論言っちゃいます、はい。犯人じゃないです。しかも、このマルコくんの一連の行動のおかげで、解決します、物語、事件が。
あ
けど、この気持ち悪い行動のおかげで犯人が捕まるって着地なんですけど、そのことを知った俺はね、私は、え？なんかこのマルコくんのこの一連のストーカー的行動、肯定的に描かれてません？
あ、なんかどっかで突っ込んで欲しかったみたいなのはありますよね。
いやいやいや、もうそうですよね。だってこれ前提としちゃって物語進むのってやばくない？
うん。
だから、作り手側の、この多分意見で言えば、うん、その、例えると名探偵コナンだと思うんですよ。うんうん、それこそ、コナン君って事件現場にいつもいるじゃないですか。うん、で、これって警察側からしたら、コナン君疑われて叱るべきじゃないですか。けど、それ絶対ないですよね、毎回。それと同じで、まあ、これをお約束であって、うん、まあ、皆さん、スルーしてくださいね、うん、っていうことだと思うんですよ、作り手側として。だって、最終的に、その、一連の行動のおかげで、私助かりましたっていうところの着地に行くんですよ。
だから、一言でもね、そこ突っ込む場面があったら、まあ、よかったんですよね、ぶっちゃけ。
だからそれがすごいなんか、
もやもやするってこと。
すごいもやもやして、で、さっきみたいに物語見ていくとミステリーって考えるじゃないですか、うん、この先どうなるかって。それから大幅に逸れてるんで、うん、ええ、マジっすかって、うん。なんかどんどん溝が生まれるみたいな。
はいはいはい。
そんな感じなんですよね。でもね、だから、これ実写作品見落とされがちなとこなんですけども、うん、これね、そのさっきコナン君の例出したと思うんですけど、うん、2次元でやれば別に生々しくないことが、うん、3次元でやると生々しく映ってしまう。
まあ、そういう場合もありますよね。
だから2次元多分これ台本にした時に、うん、台本にした段階だと多分うまいんだと思うんですよ。うん、作り方としては。けどそれを実際に人間がやりましたっていうことになっちゃうと、うまさよりもやばさが際立っちゃうという
か、うん、まあそういう場合もありますよね。
ありますよね。だからそっちの方になんか行っちゃってるなーっていう。
そうそうそうそう。
だからそこでね、本当僕は申し訳ないんですけど、うん、ちょっと本当に乗れないので、うん、だからですね、最終的にすごくね、サスペンスとしては2点3点どんでん返しするような展開が続くんですよ。でその時に作り手側としては、なんだこれ、すごい、すごいぞっていう風に思ってほしいんですけれども、溝が生まれている私的には、
ああ、
ほう、
おお、
ああ、うまいね。 っていうぐらいなんですよ。つまり、うまいだけで心にグッとくるとか、響かないんですよ。そこまで、作り手側は言ってほしかったんだと思うんですけど、いかないんですよね。なんで、本当になんか最初言った通り、伏線回収のための映画だな、っていう風にちょっと落ち着いてみましたね、僕の中では、はい。
もっとね、なんか主人公に共感できるとか、そういう人間的なところを描いたら、そこはちょっと無視されてる。
なんかね、ちょっと
足らない感じかな。
うん、でしたね、うん、僕の中では。で、まぁ、ぶっちゃけて言うとですね、この作品、まぁ、監督さんも後々言ってるんですけど、いろいろと、自分が見てきた映画作品、例えば、M. ナイト・シャマランとか、いろいろあるんですけど、そういうのをリスペクトしてるんだろうなっていう表現がめちゃくちゃ出てくるんですよ。なので、構造的には、だから上手いです。前までの人がやってきた、なんか、テクニック的なことを踏襲してやってるので、うまいなと思うんですけど、まあ、うまいが心に響かないっていう典型的な。
そうですね。
そう。だから漫才とかでも、うまいな、けどおもろいかって言われたらみたいな。これよくね、巨人師匠とか、ね、カウツ師匠とか言ってるけど、
ありますね。
なんかそんな感じでしたね。はい。まとめましょう。
はい。
必ずしもテクニック的にのうまさがですね、人の感動に、繋がるかと言われればそうではないんだなってことを改めて分かったような作品ですね。
はい。
はい。でも、例えば小説家になろうの作品だったりとか、あとはさっき言った通り、シャマランとかの作品を、はい、まだ見たことがない人、ね、最近映画見始めましたよとかっていう人とかは、わぁ、すごいって思うかもしれない。
はいはいはい。
うん、なので、ちょっと、最初に壁ができちゃうときついなと。
そうですね。
思いましたね、私は。けど、うまいです。
はい。
うまいです。
うまいの。
うまいとだけは言ってます。うまいなと僕も思いました。ただ、うまいなだけで終了しちゃったので。ところがね、そこら辺が残念だなと思ってしまいました。はい。以上が私の活動報告でした。続いて、2本目の映画でございますが、矢野さんでございますが、何でしょうか？
さあ、今回僕が紹介する作品はですね、
はい、
小泉孝太郎さんがパートナーとして、出ているこちらの作品、
はい、
小泉孝太郎&室津由志、自由気ままに二人旅です。
違います。
あれパートナーですよね。
違います
ね。二人、室津由志さんとのパートナー。
まあ多分、映画で共演してそうな気がしますけどね、その二人。
自由気まま。昔から大親友、ロケやってる小泉純一郎さんも出たわ。
新キャラとしてね。違いますよ。
違います。
そう。あれそこに江口のり子さんどう入ってくるどう入ってく
るババン戦じゃないか。今回の映画の
違う。違いますよ。
何ですか？
愛に乱暴ですよ。
あ、そっちか。
多分その二人だとほのぼのテイストになっちゃうんで。
違う。
乱暴とかそういうことゼロなんで。
ああ、違う。
はい。はい、違いますよ。
さあ、愛に乱暴ということで。
はい、お願いします。
では、愛に乱暴行ってみましょう。
はい。
ということで、この番組初めて聞いた人はわかんないと思うんですけど、この番組ですね、月1で放送しておりまして、
うん、
で、これ、今作はなぜ、この映画を選んだかというと、その前回の放送でですね、サイコロを僕ら振るんですよね。
はい。
それで当たった作品をお互い感想を言うということでございますけど、
はい。
で、今回ですね、10月号じゃないですか。
うん、うん。
実はですね、この8月号、そう、そして9月号、はい、そして10月号、合わせて3ヶ月連続でですね、江口のり子さんが出てる作品を僕が感想を3ヶ月連続で言うという。
そうですね。
というなかなかレアな回でありまして、
本当よく出てるってことですよね。
しかもそのうちの2つは、まあ、今回含めて主演ですからね。
そうですね。
それを僕が3ヶ月連続で語るということで。
だから江口さんって本当に仕事しまくってますよ。
ああ、なんか去年撮影がいっぱいあったんですって。
ああ。
だから今年はなんかまだ時間はあるみたいで。でも今舞台やってるらしいですね。
ぶっ倒れますよあのペースは。
でですね、まあ、先ほどの話戻すと、
はい、
3ヶ月連続行ったじゃないですか。
うん、
で、僕、 8月号に言ったのが、お母さんが一緒。
はい。
これ主演務めてまして。
そうですね。
その時言ったのが、これベスト級に良かったと。うん。言いました。で、その翌日、9月号ですね。ブルーピリオド。これは脇役だったんですけど、これもですね、僕はベスト級に良かったと評しました。
はい。
で、今回の、愛に乱暴。うん。どうだったかというと、うん。こちらもベスト級に良かったです。
本当ですか。
これもめちゃくちゃ良かったですね。江口のり子やっぱりすげーっていうか、うん、江口のり子が出てる映画全部いいんじゃね？こんなね、3ヶ月も連続で僕ベスト級のことを語るなんてなかなかね、うん、僕はやっぱ江口のり子の今年は江口のり子イヤーですね。それくらいなんかね、衝撃でしたね。
まあちょっと多分世間的に言ったらおせえだっていう風に言われるでしょうけど。
いやでも昔から好きでした。
まあまあまあね。もう矢野さんのこの中でということですね。
あの本当に江口さんってやっぱすごいなって思ったし、はいはい、江口のり子作品ってもう安心だなっていうことを再確認した3ヶ月でございました。はい、ということで、こっからですね、愛に乱暴について語っていきたいと思います。
はい、
まずどういった話だかと言いますと、江口のり子さん演じる、桃子さんっていう役なんですけど、
はいはいはい、
桃子さんはですね、小泉孝太郎さん演じる守さんと結婚しておりまして、うん、
はい、
まあ、ほぼ専業主婦みたいな形なんですね。
はい、
で江口のり子さん演じる桃子さんってどういう人かというと、家事しっかりできるし、しかも、人に対しての気遣いが本当に完璧。しかも、ゴミ捨て場ってあるじゃないですか、その地域の。ゴミ捨て場、自分のゴミじゃないのに、ゴミ捨て場が汚れてたら、それも掃除するぐらいしっかりしてる。
そうなんです、そういうことなんです。
うん。で、イメージ的に言うと、テレビとかでよく見る、カリスマ主婦とか、出てらっしゃる人何人かいるじゃないですか。
はい、ですね。
とか、スーパー家政婦。
うん、うん。
イメージ的には、ああいう人が、桃子さんだと思ってください。うん、で、桃子さんってもう人に対しても気遣い、本当素晴らしいし、完璧なんだけど、うん、なんかね、桃子さんって、なんか報われないなって見てる時思うんですよ。
うん、
なんか、例えば、小泉孝太郎さん演じる旦那さんの守さん。
はい。
から、守さん帰ってきたら、ね、もう料理作って、うん、いろいろ気遣いをするんだけど、
はい、
守さんね、全く桃子さんの目を見ないんですよ。スマホを見ながら、で、桃子さん喋るんですよ。こういう、はい、今日こういうことあったね、と思っても、はい、あ、そうなんだ。で、スマホをずっと見ながら話聞くんですよ。報われないじゃないですか。で、しかも、これがですね、守さん以外にも、今まで接する人全員が、なんかね、桃子さんに対して、ね、ちょっと雑にあれ使うんですよね。で、例えば、守さんのお母さんが、吹雪純さん演じるお母さんの、義理のお母さんと、家が隣なんですよ。同じ敷地内で。お母さんって、なんかいろいろ手伝いに行ったりとかするときに、あ、ありがとうねって言うんだけど、なんかね、桃子さんを心配するよりも、守の話ばっかりするんですね。
ほう、息子の話を。
ああ。で、なんかね、これって見てると、すごくきついのは、なんできついかというと、なんか、自分自身も、これ見てる人、まあ、これ聞いてる方も、少なからず、あ、なんか雑に扱われてるなっていう経験ってめっちゃあるでしょ。
ありますね。
なんかそれだから、見てるときついんですよ。こっちはいろいろやってんのに、なんかすげえ雑、あ、これが当たり前だと思われてるみたいな。
はいはいはいはい。
それで接されるっていうことが、
なるほどね、
で、それを、桃子さんは、いや、感謝してよとか言えないじゃないですか。
まあちょっとね、それは出過ぎちゃってますよね、言ったら。
で、この気持ちって、みんなわかるでしょ。で、それが終始続くんですよ。
あ、きついな。
だから見てると、ものすごくきついんですよ。ずっときついんですよ、これ。うわ、なんか報われてないし、雑に扱われてるし、ね、これが当たり前だと思われて、生活してんだっていうことが、桃子さんずっと続くんですよ。
うん、
見ててこれきついし、さらにきついのがね、
はいはいはい、
例えば、これね、桃子さんと接する人たちって、うん、桃子さんを嫌いとか、桃子さんをいじめてやろうというつもりでこういうことやってないんですよね。無意識にやってるんですよ。
それも
で、さらにきついのがね、僕らも、人によっては、うん、桃子さんをこうやって、雑に扱ったり、当たり前だと思っ って接してますよねってなりません？
うんうんうん。
僕も多分誰かにことを雑に扱ってるし、当たり前だと思って行動してちゃってるよねっていう。だからこそ見ててもどっちの立場になってるからきついんですよね。
そうですね。多分子供からしたら親とかそうじゃないですか。
まあそうね。うん、だから、なんていうの、それを客観的に見せられるんですよ。うん、自分も傷つく側に、として客観的に見せられるし、はい、傷つけてる側としても客観的に見せられる。
はい、
こういう映画です。これが前半続くわけで。
はい、
きついでしょ、うん。で、さらにきついのが、しかも、まもろさん、中盤でね、実は浮気をしてると。
お
で、しかも浮気相手が、子供ができたの。
え、
で、マモルさん何を言うかというと、桃子、別れてくれって言う。きついでしょ、
そんなにやってきてるの、
そんなにやらなきゃ。
さらに仕打ちが来るんでしょ。
いや、桃子さん子供いないんですよ。
あ
で、もう、マモルは、桃子よりも浮気相手のとこ行きたいっていう。で、今度、3人で会おうって、謝りたいんだと。3人で会って、浮気相手も謝りたいっていう。で、その三人がね、解放する場面があるんですよ。
はい。
ここがね、見てるとね、力入るんですよね。ピリピリしてて。
はい。
この、緊迫感はすごいなと思ったし、さらにね、ちょっと、印象的な場面があって、
はい。
桃子さんは、もう別れてくれ、浮気相手からも謝られる。もうこの二人で行きますっていうことになった時に、怒りが込み上げてくるわけね。でも、その怒りが、どこにぶつけていいかわかんないわけよ。
はい。
ぶつけちゃいけないじゃないですか。でも、本人は今まで通り生活しようとするけど、どっかでね、なんか冷静になっていない自分がいるんですね。
はい。
それを演じる江口のりこさんがマジですごい。なんか、ぶつけてやろうじゃなくて、自然と出ちゃうみたいな。うん、あー、なんか変なケアレスミスするし、言葉がなんか、感情がこもってないとか、
うんうんうん、
うわ、この人イライラしてんじゃんって、それはイライラするよねってわかるけど、そのフラストレーションがね、の出し方が江口のりこさんすごいのと、その怒りがね、もうどうしようもなくなって、どうするかというと、マモルさん今出てってるわけですよ。
はいはい、
もう浮気相手のとこ行ってる。で、そのマモルを尾行するわけね。
はいはいはい。
でも、いてもさせ、うん。しかもその時に決定的な場面を見ちゃうのがあって、これがもうまた苦しくなるんですけど、マモルさんね、無気力じゃないですか。で、スマホばっかり見てる。桃子さんの話聞かない。で、あ、なんか、会社帰りのとこを目撃するわけですね。
はい。
そう、会社帰りで道端でね、人が物を落とすんですよ。
うん。
そしたらそれがね、マモルさんね、教えてあげるんですよ。落としましたよって。あれ？私の時と全然違うみたいな。私の時は雑に扱うのに、人にはああいう場面あるんだと思うと同時に、うん、その後にマモルさんが浮気相手に言うときに言うんですよ。帰って、帰宅する場面を玄関で見るわけでね。
はい。
そしたら、ただいまーって元気よく帰ってるじゃないですか。
うわー、うちと違う、全然、う
ん。で、しかもこれ、マモルさんね、僕から見ると、
はい。
なんか、そうやって演じてるわけじゃない。
なんか、だから、
自然と楽しいから、ただいまって、うん、あ、うちと全然違う。それも、桃子さんを追い込むわけね。これ結構きついのと、さらに印象的な場面があって、桃子さんもどうしても我慢できずに、
はい、
守がいない間に、その浮気相手のところに押しかける。
はい。
で、この場面がね、もう、また、ここの緊迫感すごいわけですよ。
なるほど。
で、結構、浮気相手にひどいこと言うんですよ。で、もう帰りますって言って、帰った瞬間、バーンってドア閉めた瞬間にね、もう怒りで帰って、もう帰ってやるわ、もう。なんなら殺したい勢いなんですよ。で、帰った瞬間に、その部屋から、パーンっていう物音が聞こえるわけで。そしたら、なんかあったって思うけど。で、桃子はどうするかって言うと、このままどうなってもいいわけじゃないですか、
その
まま
ね。
なんか殺したいって、
うん。
で、そのままスルーしようと思うけど、桃子ね、やっぱ気になって見
える。スルーできない。
スルーできない。なんかそのスルーできない自分もムカつくわけだ
よ。ああ、なるほど。
完全に鬼になりきれてないみたいな。
まだ情があると。
うん。うわーって、もうどうしようどうしよう、うわー、帰りたく、もう殺したいけど、うわー、もう気になるって、パッて戻ったら、ただ花瓶が倒れただけだったという、この場面がね、なんかね、すごい印象に残るんですよ。その時の浮気相手の顔とかが、なんかね、脳裏にね、今までパッて思いつくぐらい、印象的な場面で、で、さらにね、こっからね、今までの、もう守るもいない。
はい。
浮気相手のとこ行った。さらに、いろんな、桃子さんの拠り所があったわけですね。 まあ、いるじゃん、職場とか、お母さんとか、実家とか。でもね、どんどんどんどんね、後半はね、その寄り所がね、どんどんどんどんね、なくなっていくんですよ。このなくなり方の描写がね、またきついっていうか、うわぁ、こういう描き方すんのねっていう、これはぜひぜひ映画館で見て。で、そんな、ももこさんがどんどんどんどん、後半が寄り所がなくなっていくっていうのがメインだけど、全部なくなった後に、ももこさんが何を感じて、どう行動するのかは、ぜひぜひ、劇場で見てください。ということで、とてもね、苦しくなる映画ですけど、めちゃくちゃ、語弊あるけど、面白いし、反省させられるし、めちゃめちゃきつい映画でございました。今月の矢野の活動報告でした。
10作品をリストアップ、その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で、第3希望まで決めていきます。そしてそれを才能目に当てはめ、サイコロを送って、来月の作品が決まります。
決めていきましょう。
はい、行きましょう。先行後攻の口じゃんけんです。
はい。
最初はグー、
じゃんけん、
チョキ。
あ、俺が勝った。
アイアンさんでございます。
はい。
じゃあ今回の対象期間はですね、9月27日金曜日から10月19日まででございます。
はい。
矢野さんの一言コメントもあるのでよろしくお願いします。
はい。
それではいきます。一つ目、ベイビーワルキューレ、ナイスデイズ。
いけます、組んでるよ。
二つ目、哀れみの山頂。
ヨルゴスランティモス。
三つ目、クラウド。
黒沢清志さんです。
四つ目、シビルウォー、アメリカ最後の日。
A24!
5つ目、ハッピーエンド。
いいね。
6つ目、ジョーカー、フォリアドゥ。
まあ、多く見るんでしょう。
7つ目、若き見知らぬ者たち。
佐々木マイマインの監督です。
8つ目、パミオ。
ほら。
9つ目、マル。
おぎがみさん。
そして、10個目、アダバナ。
水原希子さんでます。
はい、そうでございます。
はい、なかなかまた、ね、結構ね、重厚な、作品ばっかり
ですね。ジョーカーの時、矢野さんなんで言ったん
ですか？まあ、どうせね、多く見るでしょ。
そうですね。
見に来るでしょ、どうせ。
どうせね。どうせみんな見ますよ。だって前回のね、ジョーカーすごかったですからね、うん。ロングランでしたもんね。
うん、なんか大ヒットですね。
そう。前評判はそこまで高くなかったんですよ、あれ。
なんか、日本の人ってこんなにみんなジョーカーに興味あったんだ、
私は思いました。そう、なんか俺口コミでどんどん、うん、1ヶ月ちょい経っても、まだこんな、回数やるんだみたいな、そんな感じでしたよね。
まあ、うん、
それでしたね。はい。
いやー、なかなか濃いですね。
そうですね、濃いですね。はい。あと、佐々木インマインのね。う
ん、僕、これ、感想言いましたよね。
2021年の1月号だった気がしますね。
素晴らしかったんで。
はい。
うん、俺は好きだから、あの監督から届い
てる。いや、どうせもうあれから3年半以上経ってるんですけど。
あ
やばくないですか？
いや、いいです
よね。俺、感覚的にまだ2年ちょいかなと思ったんですけど。
ね、この年になるとね、1年2年とかわかんないですよね。
ちょっとね、
あ、
ズレありますよね。
これ去年の話してると思ったら、2年前かよって
あります。全然ありますよ
ね。全然ありますよね。
そう。まあ、佐々木はね、コロナ禍でしたからね、確か。
まあそうね、上映したのがコロナ禍だった
か。そうです。
はいはいはい。
そうですね。
いやでもね、佐々木インマインマインは、河合由美さんも出てるしね。
そうですね、河合由美さんも出てるし。
藤原季節さんも出てる。
そうですよ、すごいです。萩原みのりさんとかね。
はい、出てます。
すごいいい人ばっか出てましたね。
はい。
本当に。あとキングヌーのね、井口さんとか。
あれなんか、MV 撮ってたらしいですね、監督さんが。
そうなんですよね、すごい。だから、あそこの、俳優メンツすごいっすよね。
うん、ミッシングとかにも出てたし。
そうそうそう。
そうそう、あのメンバー、今、結構、ね、ちょい役とかでもいっぱい出て
る。そうそう、ビッグ。
はい。
でも、後々もっとすごくなるメンバーばっかりですよね。うん、はい、ということで、矢野さん、
俺からか。
そうですよ。
はい。
からですよ。はい、では、矢野さんの第一候補は何でしょうか。
どれも第一候補にしたいんですよ、僕。それぐらい今回見たい作品多いんですけど、はい、これもう、優劣じゃなく、哀れみの山椒。
お
はい、ヨルゴス・ランティモス僕結構見てて、
はい、
これでも結構取り上げてるんですよね。女王陛下のお気に入りとか。
そうです。
哀れなる者たちは言った感想してないか。
まあ言ってないですね。
でもヨルゴス・ランティモス僕結構、女王陛下のお気に入りは ってったし、はい、なんかなんとなく僕、ロブスターから結構、
そうですよね、
劇場見てるんですよ。うん、だから、哀れなる者たちも好きだったから、
これは
エマストーンでしょ、また、
うん。
このタッグ結構面白いと思って。
そうそう、こんな早く、こんな短いスパンでやるんだって。うん、
ぜひぜひ見たい。
はい
はい。
はい、わかりました。ということで、滝沢第一希望いきたいと思います。はい、そりゃね、これでしょ。ベイビーワルキューレ、ナイスペースです。はい。
今回終わりではない。
3、わかんない。多分、永遠とやろうと思えばできるよ、あの作品。ちなみにね、月刊映画感想部ですと、はい、2023年5月号、第82回ですね、ベイビーワルキューレ2、ベイビーやっております。
はい。
マッシブタレントの時ですね、うん、はい、やっておりますので、そちらの方も、まあ、聞いていただければと思います。
坂本監督ですよね。
そうです。
坂本監督はもう一個、僕がグリーンバレット。
あ、グリーンバレットもやってますね。
あれもや、の、はい、2つもやってるのか
も。そうですね。いや、もう、ベイビーワルキューレすごいですよ、本当に。
あ、
めちゃくちゃ1もいいし、
はい、
もう2は、2はね、どっちかといえばファンムービーって感じですね。
あ、はいはい、
どっちかといえば、うん、主人公の2人の女の子をわちゃわちゃってよりかは、うん、その相手チームの兄弟2人の話も結構良くて、
うん、
ね、そのね、感じが良かったっすね。
はいはい。
本当に。あ、ちなみに今、テレ東でドラマやってるんで、うん、それも見てください。はい、ということで矢野さんは全部見なきゃダメですね。
行きましょう。俺、一作品も見てなくて。
絶対見なきゃダメ。はい。はい、ということで、当ててください。はい、ということで、矢野さんの第2期も何でしょうか。
もう、選ぶのが結構きついんですけど、どれも見たくて。はい、丸。
あ、丸ですね。
はい、小木神さんの前作を、
はい、
波紋っていう映画があって、
はい、
筒井真理子さん監督、
そうですね、
はい、主演で、はい、これがね、めちゃくちゃ良かったんですよ。これを僕結構好きで、波紋が。あ、これ試写会で見たんですよ、僕。なので、大木神さん丸は楽しみにしてましたね。
ということで、滝沢の第2期もいきたいと思います、はい。もうこれでしょ、ジョーカー、
はい、
ホリアドゥ、
うん、
はい。もうどうせね、私たちが言わなくとも、ね、誰かがやります。
はい。
けど、見ます。
はい。
ということですね。はい、見ますよ。第2弾。ね、どうしたの、矢野さん。
あ、悩んでるんですよ。
はい、ということですね。見ますよ。
どれかしようか。
はい、楽しみです。まあ、当たんなくても絶対見に行く作品ですね。
まあ、そうですね。
はい。ということで、矢野さんの第3希望なんでしょうか。
若き見知らぬ者たち。
あ、はい、はいはいはい。
いろいろ迷、マジでどれも見たいんだけど。
はい。
まあ、佐々木前やったし、
はい、
まあやっとこうということで、
はい、そうですね、はい、若き見知らぬ者たち、はい、ということで、たくさんの第3希望いきたいと思います。
はい、
シビルウォー、アメリカ最後の日。
俺もね、これと悩んでて、
ね、
俺これ絶対見ようと思って、A と B4 ですよね。
そうです。
僕らの作品、あ、番組ね、よく A と B4 案件で、これは僕はすごい楽しみにしてたんですよ。
そうですね、なんか A24 史上一番金かかってるらしいです
よ。
うん、
テーマ的にもね、すっごい、もう A24 らしいというか。
そうですね。うん、結構なんていうか生半可じゃねえぞ、この野郎っていうね。
確かにね。予告だけ見てると。
そうそうそう。
わぁ、きついな
ぁ。お前の心に爪痕残してやるからっていうタイプのね。
はい。
ですよね。はい、わかりました。では、おさらいでございます。一枠目、暴れみの三章。
エマソン。
二枠目、ベイビーワルキューレ、ナイスデイズ。
テルトでやってます。
3枠目、丸。
おぎがみさん、波紋は、あ、僕、試写会で、筒井真理子さんを見ました。
4枠目、ジョーカー、オリアトゥ。
いやもう、レディーガガ出るよ。
そうです。5枠目、若き見知らぬ者たち。
佐々木。
そして、6枠目、シビル王、アメリカ最後の日。
もう、僕らの番組は A24 案件ですから、
ね。そうですね。案件ってもあれですよ、マネー。
勝手に
です
か、
こっち側がって。
いや、もうそろそろね、A24 で、ね、なんかしら招待してほしいんだよ。
A24 自体がもうでっかくなっちゃったんで、
もう、何かしらね、僕ら何でもやりますよ。
もうね、でっかくなっちゃったんで。はい、ということで、最後のタイムでございます。
はい。
で、いきますよ、皆さんの、エッサイルタイム !GO!
なんだ、
若き見知らぬ。
わー、すごい。
お、ジョー、
また、
ほい。
佐々木マイマイと、
ほい。
もう僕へって。
来ますね、内山拓也監督の作品を。はい、じゃあ、3年ぶりぐらいですよね。
多分、2作連続ってこと
になるんですね。いいじゃないですか。はい。
縁がありますね。
縁がありますね、わかりました。ということで、5が出たら振り直してございます。はい、いきますよ。滝沢のエッサイボタイム。
カ最後の日。
なんか、おどちらもあれですね。どっちもやったことある。
そうですか。
毎回おなじみのって。
まあ、気になってはいたので、なんかアメリカで、なんか2週連続全米1位らしいですね、うん、これは。はい。
どちらもね、1回、まぁ、A24 は毎回ですけど、はい、どちらも、なんかおなじみじゃないけど、レギュラー出演みたいな2人で、2作品ということで。
はい、ということでございますね。はい、では、エンディングでございます。はい、今回も聞いていただきありがとうございました。それではですね、もう1月号になるんですね。うん、私たちが感想を言う作品が、ヤンさんが10月11日金曜日公開、若き見知らぬ者たち。うん、そして私、滝沢が10月4日公開ですね、シビルウォーアメリカ最後の日です。
はい、
はい、ということですね。おー、わかりますね。A24 と、まあ、前回佐々木、で言ってるね、うん。あれ、佐々木インマン前のね、
はい、
ですよね。
そうそうそう、あれ、その場面だった。
いい場面ですよね。あれで終わっていくのが、本当に、なんかね、いいですね。
あれなんかね、幻想っていうか、もう、また会いてよ、みたいな。
そうそうそう。
実際にああいうこと起こんなかったけど、みたいな。
なんで、佐々木インマイマイみたいな方は、これ、おすすめです。
あ、面白いですね。
今多分、配信で
やるんですよね。
はい、見た方が、いいかなって、はい、結構心にグッとくる作品ですよね。
で、楽しみ。ということで、
はい。
あ、今回も僕、愛に暴力、愛を暴力、
はい、
なんですけど、あ、これ言い忘れてましたけど、はい、すごい、すごい僕演出も良かったと思ってて、うん、演出の監督さんがですね、森垣さんっていう方で、はい、三角窓の外側夜って僕喋ったんですね、ここで。
ほうほうほう。
だから森垣さんにまたやってるってことで、
へ
ー、演出もすっごい面白かったんで、ぜひぜひこれ、愛に暴力、映画館で痺れてほしいですね。はい、そうですね。さあ、来月もどんな感想になるかぜひお楽しみください。次回は100回ですね。
はい。
まあ、記念すべきということで、でも通常通りやる通り
ますんで。通常はないです。
あ、100回だからこそ A24 は。
あー、いいですね。
レギュラーメンバーの。レギュラーの時に呼ばないとね、こういう。
内村プロデューサー
ね。そう。で、記念すべき時はね、毎回の人をこの、呼ぶのがレギュラーで、またこれエンということで、
はい、
やっていきたいと思います。今月も。いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
来月もぜひよろしくお願いします。以上、月刊英語感想文ポッドキャストでした。さよなら。